Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第297回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日はディズニー映画の原作にもなったアンデルセン童話をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回私が読みましたのはヘンゼルとグレーテルというお話ね、お菓子の家のお話でございました。でこれはグリム童話でした。でグリム童話もディズニー映画の原作になっているお話たくさんありますというふうにお話しましたね。で例えば白雪姫やシンデレラ、ラプンツェルなどが、グリム童話です。で今日も同じディズニー映画の原作にもなったお話をご紹介したいと思うんですが、今日はアンデルセン童話です。でね、その違いも前回お話しさせていただいたと思うんですが、ちょっとおさらいですね。でグリム童話はドイツのグリム兄弟がドイツや周辺の地域で民話を収集し再編した童話集ということになりました。で一方アンデルセン童話は主にアンデルセンが創作したお話です。で感動的なお話が多いんですよっていうお話もしましたよね。で例えばアンデルセン童話はマッチ売りの少女、これかわいそうですよね、はい、で醜いアヒルの子、これもね、で雪の女王などで世界中の誰でも知っている作品です。で今日お届けしますのは人魚姫 うん、なおさんともかさん人魚姫はご存知、
はい、好きでしたね、はい、小さい頃
ね、うん、女の子誰でも好きですよ ね、うん、でこれもちろん有名なディズニー映画、うん、リトルマーメイドっていうお話が、うん、原作になっているのが人魚姫でございます。でただねこのリトルマーメイドをよくご存知の方は結末が違うなって思って聞いてくださるのではないかなと思います、はい、でちょっと長いお話を無理やり短くしておりますので、はい、早速読んでいきたいなと思います。さあそれではねアンデルセン童話の人魚姫どうぞお聞きください。人魚姫、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作。深い海の底に人魚の王様のお城がありました。壁はサンゴ、窓枠は琥珀、屋根は真珠貝でできていて、それはそれは美しいお城でした。人魚の王様には6人のお姫様がいました。お妃様は何年も前に亡くなられたので、お姫様たちのお世話はおばあ様がしていました。みんなとても美しいお姫様たちでしたが、中でも末のお姫様が一番綺麗でした。おばあ様は時々海の上の話をしてくれました。あなたたちも15歳になったら海の上に行くことを許されます。そうしたら岩に座ってそばを通る船を見たり、森や町を眺めたりしていらっしゃい。6人のお姫様の中で誰よりも海の上のことを知りたがっていたのは末の姫でした。私も早く15歳になりたいわ。人魚姫は夜になると毎日窓辺に寄ってじっと上を見上げていました。とうとう末の姫も15歳になりました。おばあさまは人魚姫の頭に花の冠を乗せてくれました。では行ってまいります。人魚姫は嬉しそうに言うと、泡のように軽く水の中を登っていきました。人魚姫が海の上に顔を出したとき、船が浮かんでいました。船からは音楽や歌声が聞こえてきて大変にぎやかです。その中にひときわ美しい澄んだ瞳の王子様がいました。人魚姫は王子様から目を離すことができませんでした。すると突然海の底からざわざわという音がしてきました。嵐がやってきたのです。ものすごい風にあおられ船は横倒しになり、水がどっと流れ込んできました。王子の体は海の中に投げ出されてしまいました。早くお助けしなければ。人魚姫は波に揉まれながら必死に泳ぎ、王子様のところにたどり着きました。そして気を失っている王子様の体が沈まないように支えて波の間を漂っていました。朝になると嵐は収まり、海は静かになりました。人魚姫は王子様を静かな砂浜にそっと寝かせました。その時すぐそばの建物からたくさんの娘たちが出てきました。人魚姫は慌てて岩の陰に隠れて王子様を見ていました。大勢の中の一人の娘が王子様を見つけ、驚いて他の人たちを呼んできました。
しばらくして王子様は気がつきました。そしてその娘に微笑みかけました。海の底に戻った人魚姫は王子様のことが忘れられませんでした。そして何度も波の上に浮かび上がって王子様を探しました。でも王子様を見つけることはできませんでした。そんなある日、王子様のお城が海のそばにあることが分かりました。人魚姫は毎晩お城の近くに出かけて王子様の姿をそっと見つめました。そのうちに人魚姫は自分も王子様と同じ人間になって暮らしたいと思うようになりました。おばあ様はそんな人魚姫に言いました。人間になりたいなんて考えてはいけません。私たちは300年も生きられるのですよ。でも人間の一生はとても短いのです。その代わり人間には永遠の魂というものがあって、体が土に帰ってもいつまでも魂は生きていられるのです。もし人間の誰かが本当にあなたを愛するようになって結婚したら、あなたは人間の幸せを分けてもらえるかもしれません。でもそんなことは絶対ないでしょう。あなたの美しい尻尾だって陸の上では醜いと思われているのよ。足っていう変な2本の棒の方が美しいって言うんですからね。もうそんなことを考えるのはやめなさい。おばあさまにそう言われても人魚姫はどうしても王子様を忘れることができませんでした。そうだわ、海の魔女に相談してみよう。恐ろしい人だけどいい方法を教えてくれるかもしれないわ。人魚姫は魔女に会うために気味の悪い道を進んでいきました。魔女の家は海で死んだ人の骨でできていました。海の魔女は人魚姫に言いました。お前が何をお望みか私はもう分かっているよ。そのためには私が作った薬を飲まなければならないよ。そうすりゃ尻尾は2本のきれいな足に変わる。でも痛いよ。それでもいいのかい？
ええ、我慢します。人間になるためにはどんなことでもしますと人魚姫は答えました。
それにもう一つ、一旦人間になったらもう二度と人魚には戻れないよ。優しい家族ともお別れだよ。もし王子がお前さんでなく他の人を愛し結婚したら、次の朝にはお前は死んで海の泡になってしまうんだよ。それでもいいのかい？
ええ。人魚姫は震えながら答えました。
それから私の薬と交換にお前さんのそのきれいな声を頂戴するよ。いいね？
人魚姫は黙ってでもはっきりとうなずきました。魔女はキラキラ光る薬を渡すと人魚姫の舌を容赦なく切り取ってしまいました。人魚姫はもう声が出せません。歌うことも話すこともできなくなりました。人魚姫はお父様のお城に戻り、そっとみんなにお別れを言うと海の上へ登っていきました。そして王子様のお城に着くと魔女からもらった薬を飲みました。恐ろしいほどの痛みに人魚姫は 気を失ってしまいました。朝になり、人魚姫は目を覚ましました。すると魚の尻尾は消えて、きれいな2本の足になっていました。そばには王子様が立っていて、人魚姫に言いました。あなたはどなたですか？どこから来たのですか？でも声をなくした人魚姫は答えることができません。悲しそうな目で王子様を見つめるばかりでした。王子様は人魚姫をお城の中に連れて行くと、美しい服を着せてくれました。王子様は人魚姫を気に入り、いつもそばに置き、どこへでも連れて行きました。でも王子様は人魚姫をお妃にするつもりはありませんでした。ただ妹のように可愛がっていたのです。僕には忘れられない人がいるのだよ。嵐で船が沈んで浜辺に打ち上げられた時に助けてくれたあの人こそ僕が愛する人なのだよ。はあ、王子様は私が命をお助けしたことをご存じないのですね。人魚姫はそう叫びたかったけれど声が出ませんでした。しばらくして王子様は王様の勧めで隣の国の王女様と結婚することになりました。船に乗って会いに行くと、なんとその王女様は浜辺で王子様を見つけた娘さんでした。僕はなんて幸せなんだろう。願いが叶ったのだもの。王子様は人魚姫に言いました。王子様の結婚式が船の上で華やかに行われました。人魚姫は王子様への愛のために家族や家、美しい声までも失ってしまいました。それに王子様が他の人と結婚すれば、次の朝には命をなくし海の泡になってしまうのです。人魚姫の胸は張り裂けそうでした。王子様と王女様がお休みになると、船は静かになりました。人魚姫は船の手すりにもたれたまま空を見ていました。すると5人のお姉さまたちが波間から浮かび上がってきて言いました。私たちの髪の毛と引き換えに魔女からナイフをもらってきたわ。お日様が昇る前にこれで王子の心臓を刺しなさい。王子の温かい血があなたの足にかかれば、あなたは元の人魚に戻れるのよ。さあ早く。人魚姫はナイフを受け取って王子様のところへ急ぎました。王子様と王女様はよく眠っていました。人魚姫は王子様の額にそっとキスをすると、ナイフを振り上げました。とその時、王子様は夢の中で王女様の名を呼びました。それを聞いて人魚姫の手は震えました。人魚姫はナイフを海に向かって投げ捨てると、かすみかけた目で王子様をじっと見つめ、 さようなら、とつぶやきました。そして船から身を踊らせて海に飛び込みました。やがて人魚姫は自分の体が海に溶けて泡になっていくのが分かりました。海からお日様が昇ってきました。その暖かい光が冷たい海の泡を優しく包んでいきます。人魚姫は死んだような気がしませんでした。自分の心がふわりと軽くなり泡から抜け出していくのを感じました。そしてその魂は人を愛した喜びと愛した人の幸せを祈りながら空高く登っていきました。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
アンデルセン童話で人魚姫をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか今私が無理やり短くしましたのでと言いましたので、今手元に絵本を置いていただきました。文章は全然違う文章でね、どこを読んでるのか分かんなくてうろうろされたんだと思いますけれども、お話をね純粋に聞いていただいて、ちょっと感想をお聞きいただく、お聞かせいただこうかなと思いますけど、南子さんね、この人魚姫よく知ってますとおっしゃっていましたけれども、改めて今日聞いていただいてどんな感想ですか？
そうですね、はい、やるせない
です、ね、そうですよね、悲しいお話ですよね。
子供の時に一度読んだことがあって、はい、その時になんか怖い話だなと思った思いがあって、なんかあぶくになりましたみたいな表現があって、怖い話だなって思ったんですけど、でも今こうしてまたもう一回聞くと、人魚姫の優しい気持ちとか王子様を思う気持ち、そしてね、成就しない、悲しい愛の、
そうですよね、やるせない、
割と深い話だなと思いました。
ね、リトルプリンセスは直子さんはご覧になって、
リトルマーメイド、マーメイド、
はい、マーメイド、そうです、リトルプリンセス、はい、リトルマーメイドです、
あっちも大好きで、
結末が違いましたよね。
全然違いますね。あっちはハッピーエンド。
そうですね。ディズニー映画なのでね、そんなやるせない話で終わっちゃいけません。なのでハッピーですよね。リトルマーメイドは王子様と結婚できたのかな。
そうですね。はい。はい。
そうありたいですよね。
そうですね。
そうしてほしい。
人形もたくさん出てきて、人間のところまで人魚が来て、
あ、そうですね、
でお祝いするという
、いいな、もうなんかガヤガヤした感じの、ね、にぎやかな感じで、ディズニー映画によくある結末だったんですね。わかりました。でもね、お子さんの時に読まれたのはこのこっちの泡になりましたですね。そうなんだ。でも怖いなっておっしゃってたのも、私も同じです。怖い話っていうイメージでした。ね、ありがとうございます。友香さんはどうでしょう。
はい、私お話聞きながら、自分が大きな間違いをしてた、大好きだったんですよ、絵本で読んでて、私人魚姫じゃなかったのかなと、ディズニーの方だったのかもしれません。
リトルマーメイドの方を読んでらしたのかもしれない。さすがに若いな。
こんな怖い結末じゃなかった、残酷ですよ。
もうめっちゃめちゃ怖い話ですよね。
もう目もする暇もなく、
はいはい、
あれと思って、
あの舌を引っこ抜きましたとかね、すごい怖いですよね。そん
な覚えてないです、はい、
そう、あ、じゃあもうな、友果さんの小さい時にもうリトルマーメイドがあったのかもしれませんね。
そんな名前ではなかった
。
この作品悲しい。
そうなんです、怖い話、
けなげですよ、
はい、そうなんですよね。もうこんな悲しい話だったんだっていうことですね、きっとね。
びっくりし、大きな間違いをしてた
の、ね、大好きでしたって言ってくださった時は、うん、このリトルマーメイドの方をあの思い浮かべてお
っしゃって、
は
い、なんて綺麗なんだろうと思って、はいはいはい、このね、あの
海の中のね、
鱗とか、はいはいはい、あと足になって綺麗な足に変身するとか、ね、私間違ってたんですね。なんか話が違うと思う、
ね、でもね、今友果さんいいこと言って、打ってくださったんですけど、うん、あのリトルマーメイドの方しか知らない方は、うんうん、綺麗なハッピーなお話って思ってらっしゃる方多いと思います、
うん、はい。
で私ね、あの子供の頃にアニメがあったんです、うん、この人魚姫っていう、うん、で多分もちろんあのリトルマーメイドができる前だったので、うんうん、なんか、ね、すごい辛い話でした。あのこれね、私省略しちゃったんですけど、あの足で歩くのが痛いんですって。もともとは鱗の、あの魚の尻尾なので、足で歩くということはとっても負担がかかっていて、足に血が滲んでいましたっていうような、あの描写もありました。ちょっと いかにもちょっと辛いので、あのそれ省略しちゃったんですけども、あの普段の姿じゃない姿、人間に姿になるということはとっても辛いことだったのに、それくらい王子様のことを思っていたっていう、そのけなげでね、はい、愛情一筋っていうのを、あのアニメは血が滲んでいたりとかしてるのが映っていたと思います。それをすごく覚えて、人魚姫って言ったら足痛いっ て, っていうので覚えていたので、とっても辛い思いをして、で多分アニメは泡になって終わりだったと思います。でも 何かしらあったのではないかなと思いますけれども、そんな悲しい辛いお話でした、
は
い、
ずっと考えてたんですけど、はい、この作品はあの一番伝えたかったものは何なんでしょうか。
そうですよね、
究極の愛ってことですか。
これはね、ちょっとあのナレーションは加算で、はい、お話ししたいなと
思います
。いいお話だと思います。ありがとうございます。今日はね、あの後に残りますけど、はい、アンデルセン童話の人魚姫をお届けしました、はい、どうもありがとうございました。
数えきれないほどの
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、玉川さんが言ってくださった何を言いたいのかっていうところなんですけども、うん、おばあさんがあの人間の魂っていつまでも生きていられるものなんですって言いましたよね、はい、でこの泡になっても自分の死んだような気がしませんでした。心がふわりと軽くなり泡から抜け出していくのを感じましたって書いてますよね、はい、なので魂が愛することの喜びをずっと持っているんだよっていうことをアンデルセンは言いたかったのかなと思います。
なるほど、深い。
あのいくつか本を読んだんですけども、あの一個だけね、愛した魂が空高く昇っていきましたっていうのがあったんです。だからそれをわざとくっつけて読みました。
納得、
はい、
ありがとうございます。
すっきり
しました。
ありがとうございます。でもね、悲しいお話ですけど、はい、素敵なお話ご紹介いたしました。ありがとうございました。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。